吉高牧師による宣教、主を求め生きようです。
皆様おはようございます。先週水曜日の夜から金曜日7日までの3日間、松山西教会の島田健二牧師が休暇を取られてこの教会に来ておられました。で、一番の今回市川に来られた一番の目的は、亡くなられた臼井和美さんをしのんでラザロ霊に行きたいっていうのが目的だったんですけども、ですから6日の木曜日は手賀沼の霊園に島田牧師をお連れして、妻と3人で賛美歌を歌ってお祈りを捧げて過ごしました。で、翌日7日夕方の便で松山に帰られるということなので1日予定がないと、何をして過ごそうかねって話をしていたら、ちょうど話題の映画ボンフェッファーですね、ヒトラーを暗殺しようとした牧師ボンフェッファーという映画がそのちょうど同じ11月7日に封切りということなので、じゃあ一緒にこれ見に行こうかということでですね、銀座で早めのランチをして、有楽町の映画館に見に行きました。だいたい映画っていうのはですね、見たいと思っていても日を逃してしまうことがよくあるんですが、今回はあらかじめ気になっていた映画をこんなに早く見ることができて本当に良かったです。で、この映画は主人公ディートリヒ・ボンフェッファー、ナチスがドイツ時代にその苦悩の時代の中深い神学的な思索をし、戦後を生きるこの世界の神学者あるいは牧師たちにたくさんの遺産、素晴らしい言葉を残していった、思索を残していったディートリヒ・ボンフェッファーが主人公で、ボンフェッファーはですね、このナチスドイツの台頭が非常に激しくなり、ドイツのみならずヨーロッパ全体を汚染していく時代の中で、ユダヤ人が民族浄化という虐殺、アウシュビッツ・ホロコースト、そういう残虐にさらされていくこの事態をなんとか終わらせなければならない、そういう思いで生きた人ですし、もう一つ非常に彼が重要視したのは教会が教会であること、このことのために生きなければならない、懸命に神学をし、そしてまた仲間たちの援助を受け、本当にかいくぐりながらエイ・ベイの教会に行って、その教会指導者たちに外側から働きかけてくれるようにという説得行動を行ったりした人です。ナチス思想に抵抗して懸命な努力を続けた牧師です。で、映画ではですね、このニューヨークのユニオン神学校の留学から久しぶりにドイツに戻ってきたボンフェッファーが、戻ってきたらドイツの状況が変貌しているということに驚く、そういう場面から描かれていきます。アドルフ・ヒトラーが率いる国民社会主義ドイツ労働者党、ナチスですね、この ナチスが非常に勢力を伸ばしておりまして、ドイツの教会がこのナチスの圧力に屈したというよりもどちらかというとヒトラーの民族主義、アーリア人、ドイツのアーリア民族優勢思想に魅了されてしまって、教会自らがナチスを歓迎し、その風潮に適合するような説教が国立大聖堂で語られているという場面に彼は遭遇して愕然とするわけです。これは一体何なんだって、何が起こっているのか。で、彼は意を決して自分の大聖堂での説教当番の日に勇気を持って説教するわけです。神ならぬものを神としてはならないということ、現在のドイツ的教会の姿は裁かれるべきだということを語っていくわけです。説教の中で、当然この説教以降ボンフェッファーへの敵視、監視、 っていうのは非常に強まりまして、まあ、ゲシュタポによって、まあ、秘密警察によって逮捕の機会、ボンヘッファー逮捕の機会が伺われていくようになっていきます。このような教会は教会ではない、これは教会が死んでいる、まあ、そう焦りを覚えて仲間たちにこのままでいいのか、一緒に抵抗運動しようと呼びかけて歩く彼の身、この彼の身の安全を本当に気にした彼の恩師がボンフェッファーに言葉を慎むように、今は沈黙をして時を待とう、そういうふうに忠告をするんですが、それに対してボンヘッファーが次のように答えるシーンが大変印象的でした。悪の中での沈黙は悪です、そしてそれは神の前での罪です、そう言うんですね。教会が動かないことに失望したボンヘッファーは個人でメディアを使いました。新聞にですね、投稿します、寄稿します。で、主語は私たち告白教会はという主語なんですが、これドイツ教会に対抗する概念なんです。主をイエスを告白する教会、私たち告白教会はイエス・キリストのみを救い主と告白する、イエス・キリストのみを救い主と告白する、それ以外の何者をも救い主の地位に置くことはしない、そういう信仰告白を新聞に寄稿します。これはナチスドイツに対して信仰的精神的な宣戦布告をしたことでもありました。彼はこれはもうもちろん彼の立場を悪くしていきます。で、間もなくボンヘッファーは、まあ、ヒトラー暗殺を企てたという容疑で逮捕されて、テーゲルという収容所に収容されます。テーゲルに始まり、アルブレヒト収容所、ブッフェンバルト収容所、シュンベルク収容所、いくつもの強制収容所を転々とさせられ、それは彼がどこに収容されているのかということを書き消すためのゲシュタポの方策でした。そして最後はフロッセンビュルク収容所において1945年4月9日、絞首刑に処せられていきます。まさにヒトラーが自殺をし、ナチスドイツが崩壊し、ドイツが解放されるわずか数週間前のことでした。39歳でした。果実ボンヘファーの言葉を皆さんに紹介しました。神の前で神と共に神なしに生きる、これが人間の成熟であるというあの言葉です。その彼の言葉が収められている抵抗と心中という本も、これはテーゲルの刑務所の中でずっと書きつけられた彼の日記なんですね。まあ、ここぐらいまでにしておきましょう。さて本日はアモス書5章が聖書テキストです。預言者アモスは紀元前8世紀北王国イスラエルの繁栄のただ中で神の正義と真実を語り続けた預言者でした。当時の北イスラエルは経済的に大変繁栄し華やかな時代でした。礼拝も盛んでした。今日の5節に出てくるベテル、ギルガル、ベールシェバという場所はいずれも当時立派な神殿が建てられていた場所です。そこに集う人々が連日神殿周りで宴会を繰り広げていました。しかしその背後で貧しい人々が踏みにじられ、正義はねじ曲げられ、真理は町の門のところで押し潰されていた、まあ10節やそれから12節や15節に町の門っていうのが繰り返し出てきますけども、町の門というのは、まあ、政治、行政、司法、 の入り口にあたるあたりのことを指しているんですね。政治行政司法の入り口というような意味合いを持っています。この町の門で真っ当な役人たちは排斥されてクビになって、で賄賂を取る者たちが横行して、貧しい人たちの声は全て握りつぶされていたということです。7節に裁きを、この裁きという言葉は正義とされることの多い言葉でもあるんですが、裁きを苦いよもぎに変え、正しいことを地に投げ捨てるものよとありますね。これ断罪してるわけですけど、つまりそのような人たちが町の門を牛耳っていたというわけです。でここで裁きという語、これは旧約聖書で正義とも訳される語で、ヘブル語ではミシュパートと言います。このミシュパートはもちろんもともと裁きとか判決とか法律の法の適用というような意味合いを持ちますけれども、イスラエルの世界の中でこの法の適用の法っていうのは神様の立法、神様の思いのことですから、神様の思いに従って物事を正しく扱うこと、特にこう人間関係においていつも人と人の間が公正に保たれているようにすることっていうことを意味する言葉がミシュパートです。まあどっちかというとこう法的な手続き、裁判の正当さというよりも社会的な正義の方を意味しています。で社会的正義っていうのは具体的に何かというと、さっき申命記を読んでいただきましたけども、家父が守られること、孤児が守られること、それから希隆者がもてなされる、大事にされること、こういうことなんです。つまり貧しい人々、弱い立場の人々が抑圧されずに生きていられる社会かどうか、富裕層や権力者が裁判というか、まあ要するに道理というものを買収できないシステムになっているかどうか、あるいは経済的なレベルにおいても宗教的なレベルにおいても、人間関係というものが神の意思に基づいて公平に公正に保たれているかどうかということ、これをミシュパートという言葉が指している内容です。にもかかわらず裁き、ミシュパートを苦いよもぎに変え、正しいこと、これはまあ恵みと訳されるセダカという言葉が使われていますが、恵みを地に投げ捨てるものよと、まあ、当時の社会的な不公正の状態を糾弾しているわけです。で旧約聖書では今この対句ですね、ミシュパートとセダカ、正しさと恵み憐れみは大体一体一対で出てきます。神様のミシュパート正義、神様のツェダカ恵み、これ詩編なんかでもこの両方が繰り返し呼応するように出てくる詩がいくつかあります。つまりですね、イスラエル、ヘブライの考え方で恵み憐れみ、ツェダカじゃない、ツェダカの伴わない正義、ミシュパートはない、ありえない、逆に正義の欠けた恵みというものもありえないわけです。このツェダカとミシュパート、ミシュパートとツェダカ、正しいことと憐れみ深いことはいつも一緒だ、共に私たちに注がれてるんだ、これが神の御心だからです。ですから有名な、アモスの言葉、多分一番有名な言葉がその次のページに出てくるんですね。5章の24節です。5章の24節です。正義を洪水のように、恵みの技を大河のように、尽きることなく流れさせよ。セダカを洪水のように、ミシュパートを洪水のように、 セダカを大河のように尽きることなく流れさせよ。これアモスの主張のおそらく心臓部分だと思うんですが、あらゆる預言者たちが結局イスラエルに対してユダに対して語ったことの中心の中心はこのミシュパートとセダカを大河のように溢れるように流れさせなさい、そのような社会、そのような人間社会を作りなさい、これが神様の思いの中心の中心だったということができます。それから本日読んでいるアモス書5章の中で特に印象深い言葉は主を求めよそして生きよ、私を求めよそして生きよと書かれてもいます。主を求めよそして生きよ、4節6節のこの言葉と、もう一つ、知恵ある者はこの時代に沈黙する、まことにこれは悪い時代だという13節の言葉、開業してそれだけ独立して書かれているかのような13節ですね、この言葉で、私たちはふと立ち止まって考えたいんですけど、主を求めよ、もちろん主を求めるというのは神様を求める、神様の愛を求める、神様の正義を求める、神様の慈しみ憐れみを求める、神様の私へのお関わり、時には慰めを、時には癒しを、時には励ましを求める、そういうことはそうなんですけれども、私たち人間が主を求めるという時に合わせて考えなければならないことは、主を求めるということは何を求めないことなのかということなんです。主を求めるという時に何を求めてしまっているのかということを考えるということです。あなたが求めているそれは神様の思いと合致するだろうか。人間というものには決して求めてはならないものがあるのではないだろうか、そういう問いを含んでいます。神を求める、主を求める、その時私たち人間は自分が求めているものが問われているんだとそう思います。そして人間が求めるものを大間違いしてしまう時に、そこには生きる道を失ってしまうような出来事が起こってしまうのではないだろうか。主を求めよそして生きよ、主を求めない時に、主に求めてはならないものを求めてしまっている時に、私たちは深い闇に沈み込んでいく、欲望の沼にはまり込んでいく、命が台無しになっていく、そういうことが起こっているんだ。つまり生きよ、あなたは本当に生きているか、生きる、生きているとはどういう状態のことを指すのか、そのことについて問いかけているわけです。ボンフェッファーがドイツ教会に感じた危機、ニューヨークから帰ってきて愕然とした危機、それは教会が死にかけているということでした。教会の姿でした。このままでは教会は死んでしまうというものすごい危機感でした。形の上ではナチスの風潮に迎合して、礼拝は長年マンネリしていたドイツの教会が吹き返していたんです。礼拝堂には満席、たくさんの群衆が集まっていた。ドイツ教会の指導者たちはこれぞとばかりに生きてきた実感を満喫してたんです。しかしその時教会は死んでたんです。知恵ある者はこの時代に沈黙する、この5章13節の言葉もボンフェファの時代に重なります。留学から帰ってきたボンフェファを待っていたのは本当に尊敬してやまない恩師マルチン・ニーメラーの変貌してしまった姿でした。ニーメラー、有名な人ですね。ニーメラーの変わり果ててしまった姿でした。自分のところに来て言葉には注意しなさいと助言したのも彼でした。 悪の中での沈黙は悪です。彼はその言葉をニーメラーに返したんです。知恵ある人が語ることをやめてしまう。この素晴らしい恩師ニーメラー先生にさえ語れなくさせてしまっている。それほどまでにこの社会が歪んでいる。そういえば南ユダの町出身のアモスという人は南の町の出身者。この南出身者のアモスがなぜ北イスラエルへの預言者として立てられたのか。 また彼は牧者であったというのは、つまり羊飼いであったと書かれています。一章の一節で語る勉強をしてこなかった。そのような羊飼いだったアモスがなぜ預言者として任用されたのか。このはっきりと書かれていないけれども、この問いの答えはやはりこれは北イスラエルの知恵ある者たちが語れなくなっていたということ、語らなくなっていたということです。学びの研鑽を収め訓練を受けてきたはずの知恵ある人々が沈黙せざるを得ないような風潮が北イスラエルを覆ってしまっていたということを意味します。皆さん、沈黙もまた言論なんです。沈黙を守るということがその状況文脈の中で非常に重要な役割を果たす時もあります。沈黙の方が雄弁だったりする、そういうことがあります。沈黙は言論です。ただしこの場合の沈黙、このアモスの預言のこの状況の中での沈黙、あるいはボンフェッファーがつぶやいた悪の中での沈黙は悪ですという、これはここに当てはまると思います。この沈黙という言論は何を語っていたのかということです。同じように行動しないということにも言えますよね。行動しないという行為はあからさまな行動です。これも明らかに行動なんです。行動しないという行動なんです。ですからこの悪の中の沈黙、悪の中での行動しないことは、それ一概に責められませんけれどね、けれどもそれは恐ろしい力を増長させていく言論です。恐ろしい力を止めることができない行動になってしまうわけですね。なかなかやっぱり私たちは痛いです。こういうことを考えると本当に苦しくなりますけれども、やっぱり聖書が、このアモスが問いかけていることはやっぱりこう時代の中で聞くしかない。でこのさっき紹介したマルチン・ニーメラーさんはボンフェッファーの賢明な行動に心を動かされて、そして後に深く自分を悔い改めて、自ら自分の説教当番の時に、たまたまその時親衛隊隊長日村率いる一団がずっと礼拝堂に来てたんですが、その時にドイツ教会を批判します。礼拝の中でナチスドイツを激しく指導する説教を行います。ニーメラーはその夜ゲシュタポに逮捕されます。ニーメラーはボンフェファーと違って解放後生き延びて、そしてその後、ニーメラーの言葉というのは有名な言葉、私たち伝えられてますよね。ナチスが共産主義者を連れ去った時、私は声を上げなかった。私は共産主義者ではなかったから。ナチス彼らが社会民主主義者を牢獄に入れた時、私は声を上げなかった。社会民主主義者ではなかったから。彼らが労働組合員を連れ去った時、私は声を上げなかった。労働組合員ではなかったから。彼らが私を連れ去った時、私のために声を上げる者は教会に誰一人残っていなかった。 そういう言葉を語っています。アモスは語ります。これは悪い時代だ、これは悪い時代だ、知恵ある者が沈黙する、これは悪い時代だ。北イスラエルが迎えた悪い時代がアモスの前にあった。それはドイツもまた迎えた時代でした。また日本も、日本の教会もかつて迎えていた時代でした。私たちはこの悪い時代に繰り返し歴史の中で直面します。ニーメラーは、マルチ・ニーメラーは解放後、聖書の福音以外には立ちどころはない、そのことを明らかにするためにドイツ福音主義教会という教会を作っていく、現在のエーカーデーと呼ばれているドイツ福音主義教会を作っていく運動に取り組みます。カール・バルトなどと一緒にね。で、その時ニーメラーは自分たちがドイツ教会が犯した過ち、罪責、その罪の悔い改めを告白する。私たちは間違っていました。その告白をするところからやり直していく、まあ、その罪の告白の上に戦後の教会は立つことができたんですね。戦後の日本の教会は在籍の告白を一切しないで再出発をしたというのと正反対です。さて、今日現代の話をして終わります。私たちが生きる現代もまさしく言葉が危機に瀕している、そういう時代ではないでしょうか。まあ、SNS やネット空間では誰もが発信者になれる、発言者になれるという時代になりました。表現者になれますけれども、誰もが攻撃の対象にもなるという時代です。で、本当に心が痛いのは、正直に意見を言った人がその意見が炎上して、その人が集中砲火のように攻撃されるということが起こっています。あるいは違う立場の人々が敵というふうにされる、そして言葉を武器にして打ち合いが始まっていく。で、そういう状況の中からもう正しいことを言うと面倒だ、面倒くさい、波風を立てない方がいい、そういう流れの中で知恵ある言葉が鳴りを潜める、知恵ある言葉が影が薄くなる、消えていく、そういうことが起こっていきます。イスラエルが経験した悪い時代の沈黙の風景、ナチスドイツがの時代が経験した悪い時代の風景、日本のあの時の風景と違いますが同じです。違いますが同じです。私たちは教会のことを神の民と言い表すことがあります。私たちの賛美歌の中で、私たち信じる者たち教会のことを神の民というふうに表している歌詞もいっぱいあります。でもしそのように語るのであるならば、あるいはあえてそう、神の民と自分たちを言い表すとして、そうであるならば、神の民は言葉を持たなければなりません。言葉が荒れ果てているとき、沈黙が広がっているとき、神の民は人を生かす言葉、人を助ける言葉、公正を訴える言葉、そして何より何より何より神の愛を証しする言葉を持たなければなりません。 神の思いに根ざして正しさというものを思い巡らし、またその正しさなるものが恵みと憐れみを伴っているかどうか、そういう正しさかどうかということをよく考え、キリストの名によって、キリストの姿によって、そのミシュパートとツェダカを考えていく。愛によって真理を、愛に根ざして真理を語れとパウロは言います。真理はいくらでもある。愛に根ざした真理かどうか、愛に根ざして真理を語る言葉、神の愛を証しする言葉を私たちは授かっていきたい。教会よ、あなたは何を求めているのか、そう問われた時、はい主よ、あなたを求め生きていきたいと願っています、そう答える教会になっていきたいです。お祈りをいたします。神様、何を求めるのにまして、あなたを求め、そしてあなたの名によって生き生きと生きることができるように、そのことを求めることができる教会、そして私たちでありますように、あなたの正義とは何を指しているのかを、いつもいつも聖書に、預言者に、イエス様に聞いていくことができますように、そのことを忘れませんように、私たちの教会があなたの愛を証しする教会でありますように、この時代の中で、我らの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。